すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築系ラジオです。もうだいぶ夜も深まって8時半なんですが、次は、東京建築ガールズコレクションに、参加している、出展なさっている方々、今、6人、出展者と1人プロデューサーですかね、なんて言えばいいんでしょう、中村さんを。中村さんは、まあ、だいぶ建築系ラジオ長くて、もう初回というかマイナス1回ぐらいの収録から実は、関わっている人なんですけれども、その中村さんが、まあ、南さんの下について、まあ、ほぼ、実務を、担当なさったということで、まあ、その中村さんとあと、今出展なさっている、6人の方々が今南陽堂に集まって、なんか、ツイッターではワクテカですね過去棒読みとかね突っ込まれてたりするんですけれどもよくわかんないですけれども、まだ、まあ、そういう状態で、今、いるところです。で、まあ、展示の、なんていうのかな、コンセプトとかは先ほど南さんに、お話しいただいたので、まあ、その出展されている方々が、まず、どういう人たちで、できればどういうものを出しているのかまで、お話しいただけるといいかなと思います。で、ちょっと順番になって申し訳ないんですけれども、それぞれ、お願いします。はい、
これです。慶応義塾大学の大学院の制作メディア研究科1年の野口明子です。私は、今回の、3.11 の東日本大震災のことを踏まえて、福島県の南相馬市と新潟県の上越市の、マッチングを行って、その南相馬市の、農業従事者の方に対応した、受け入れ先、その移住提案っていうのを、行いました。でその時に、上越市の高田にある、歴史的な、雁木と町屋の、町並みに連なっている空き家を使って、南相馬市の、ある集落、一つの集落の人たちに、の特性を捉えて、住まいの設計をするとともに、これからの農業スタイル、農業の食っていうスタイルがどうあるべきで、どういうふうに、なっていくのかっていうのも捉えて設計をしました。よろしくお願いします。
前橋工科大学3年の山岸です。私は今回自転車屋さんを出しました。前橋の駅北は結構人が閑散としていて、車は通ってるのに人を歩く姿は結構少ないです。で、そういうことに問題提起をして、建築内を一つの風景と捉えて、道を通してそこを人が集まって、そして道を歩くことのもう一度可能性を見出そうと思って、楽しい空間を、はい、作ったので、ぜひ皆さん来てください。はい、失礼します。
はい、います。
毎日来てください。
お菓子もあります、
はい、こんばんは。東北大学工学部4年、元栄研の鈴木幸です。私が今回提出した作品は、その震災後に大学の校舎が壊れてしまった後、ブリュッセルの大学に留学させていただいていたので、そこで作ったものなんですが、まあ、ブリュッセルの中心部にある建物のリノベーションを通して、そこに新しい大きなオープンスペースを作って、でそれを通じて、そのブリュッセルの街のその混沌としたものを調和させたりとか、新しい都市の軸を作るっていうことを考えています。ぜひ見に来てください。
はじめまして、名古屋工業大学3年の林あずみです。私が今回出したのは、3年の前期に行った集合住宅の課題で、これは社長と社員のための集合住宅という設定があって、そこをどうやって、解釈していくかというのに、 力を入れて行ったものです。ぜひ見に来てください。
東京大学の修士1年の香上理沙です。私は、学部時代の、卒業論文で、マルチエージェントシステムっていう、歩行者の滞留を、測るシミュレーションなんですけども、それで、人が商店街でどれぐらいこう溢れ出しに反応するかっていうことを研究していて、それを関連させて人が何か魅力的なものに近づいていくっていう行動を何か形にできないかと思って、その形を今回建築として提案しました。よろしくお願いします。
東京芸術大学修士1年の小林康美です。私は今回、あるお寺にある納骨堂を建てるという、提案をしました。それは、今増えている無縁仏やお墓の問題というものを、自分なりに問題提起として考えて、これからあるべきお墓の姿っていうのを、一つ提案してみました。段階的に、死人との、別れ方、そういうものを精神的な状態っていうのを建築にどうやって表していくのかっていうのを考えたものになっています。ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいと思っています。よろしくお願いします。
そしたら、まあ、プロデューサー的に、携わっている中村さんから、ですね、今回の、まあ、展示多分、何人ぐらいいるんでしたっけ。
今回31点を出展しています
、ね、31点、
はい、はい、
なんか少数が来るのかと思っちゃいました。すいません 31人の、は
い、
まあ、
31点ということで一部グループがあるので、
なるほど、
人数がちょっと正確なのが分からないですけど、
は
い、
うん、
点数としては31
点です。ははは。で、まあ、今回、展示を、まあ、プロデュースなさっている間に、まあ、例えば何か気づいたこととか、まあ、単純に愚痴でこんなのがきつかったとか、南先生にこんなこと言われて大変だったとか、まあ、そんな愚痴でもいいんですけれど、何か面白いことがあればお話ししてくださいますか。
はい、そうですね、まず東京建築ガールズコレクションっていう展覧会をやること自体が情報としてかなり早い段階でツイッターやネットで流れたんですね、うん、でその時にいろんなリスポンスがあって、女子のみってどうしてみたいな感じの反応が多くて、私たちの方でもいろいろ考えたんですけど、まあ、今回のガールズ展のコンセプトとしては、普通なんて言うんでしょうね、コンペティションをやるときには商業施設を設計してくださいとか、うん、広場を魅力的にしてくださいとか、そういう設定条件があると思うんですけど、うん、今回の東京建築ガールズコレクションの設定条件が女子の建築を学んでる人であることっていう、そういう捉え方をするっていうのでいいんじゃないかなっていうふうに私自身は思っています。で実際今回女子学生さんの作品で全国から全部で44作品集まったんですけど、内容がいろいろなんですね。例えば今お話ししていただいた中でも、駅前の広場を魅力的にするとか、ブリュッセルの 街の中の空間を考えるとか、納骨堂を考えるとか、まあ、それぞれ対象も違うし敷地もバラバラだし、住宅だったりビルだったり工場だったりとか、そういうなんでしょうね、バラバラ感がなんか今回の魅力でもあるっていうふうに思っています。
まあ、かなり多様な、姿を、まあ、女子という先ほどの南さんの話にかぶせて言うと、女子という限定を加えることで、まあ、かえっていろんなその多様性を見ることができたよねっていうようなことを、まあ、先ほど南さんお話になっていて、あ、そうなのかなと思って、僕まだするところに行ってないので、見に行ってみようかなと、はい、思うんですけれども、せっかく今日、6人集まっていて、まあ、それぞれ、作品多分ご覧になっていると思うので、なんかこの人にこういうことを聞いてみたいなっていうのがあれば、今ここでちょっとやってみてほしいんですよね。つまり、まあ、例えば誰さんから誰さんへでもいいんですけど、この人ちょっと気になる作品があるとか、なんでこの人こういうことを考えたんだろうとか、まあ、せっかく集まってきているので、まあ、そういうところのきっかけに建築ラジオがなればいいかなと思うんですけれども、例えば野口さん何かありますか。
うーん、
ちょっと考えてもいいですか、
はい、考える人はじゃあ左回す
私そうですちょっと考えますじゃあ私加賀美さんに質問したいんですけど、あの加賀美さんの建築はかなりなんか山が連なったような面白い形をしているんですけど、あれはその卒論に関係しているなんか理論から導き出したものなんでしょうか。
ですね、山のその高さがすごい高いところほど魅力度が高いというふうにまあなっていて、その人がたくさん集まるところほど高くて、あんまり人が集まらないところが低くなってるんですね。で、高いところほどその高さがこう急激に変わるところですごい光が差し込んだり、あんまりこう変わらずに低調な変化をするときはあんまり光が入んなかったりっていう変わり目が出てくるので、それによってまあなんかこうそれに合った機能っていうのをこう入れてって、でガラスの変化っていうの、ガラスが4種類入れ方があるんですけど、その入れ方によってそのまあ機能に適した入れ方とかっていうのを考えて作りました。
今のは、東北大の鈴木さんから、東大の香上さんへの、質問でした。ちょっとじゃあ次質問する人を名乗ってください。
ちょっと考えます。
香上です。じゃあ、芸大の小林さんに質問なんですけど、なんか墓石みたいなのが丸っぽい眉みたいな形になって、てたと思うんですけど、その形にしたのはどうしてなんですか。
まずその納骨堂を設計する際に、その最終的には一つのところに土の中に合葬するっていう、形式をとっているんですけれども、その前に個人と別れるためにある一定期間忘れさせるための時間として遺骨を少し安置する場所を設けていて、そのための遺骨のをそのまま骨壺のまま、そのまま納めと安置しておくのではちょっとどうなのかなということで、まずそのなんか、まあ、眉玉のようなものっていうのは、まあ、一つちょっと、もう少し軽い感じというか、それがそのまま演出効果なんですけれども、そこから、まあ、和紙みたいな紙で作った眉玉のようなものを一定期間置いといて、そこから、最後はそれを燃やして、その紙とかだけは燃えて、で、その骨だけが残っていくっていうことをしたくて、そういう眉玉みたいなものっていうのを提案してみました。
小林さんが、
はい、前橋工科大の山岸さんに質問なんですけど、なんかその展示の仕方がすごくこだわっていたような気がしていて、高さ、模型の高さの位置とかもすごくそのこだわりがあったような気がするんですけど、なんか展示の仕方のコンセプトとかってあるんですか。
山岸です。私の作品でやっぱり模型が一番見てほしいもので、メインストリートを十字路から歩行者と自転車利用者のための道を空間内に通してるんですけど、その様子を一番見てほしくて、そうするとするところっていうギャラリーの机だとすごく低くて35センチくらいしか高さがなかったので、こうもう四つん這いにならないと模型が覗けないなって最初に思ったんですね。なので高さを出したかったので、模型を収める台っていうのを自分で作ろうと思って、そこに台は白いとなんていうか、それだけで存在感が出てしまうと思ったので、そこに自分の前書いたパースを貼って、それがまたアピールになればいいかなと思って設置を考えました。はい、
じゃあ山口さんは何か
誰かに。私も小林さんにちょっと聞きたくて、その遺骨を納めるところっていうの、やっぱり建築でいうと負のイメージが強いと思うんですね。そこをどう捉えて自分なりに建築にしたかっていうのが、形とかもすごくあまり イメージのいいものにしちゃいけないのかなっていう、そういう過程を少し聞きたかったんですけど。
そうですね、だろう、そのまずその社会的な問題としてお墓が今そのいろいろ増えているっていうのがあって、あと日本のお墓っていうのはすごく暗いイメージがあるっていうのがすごいあると思うんですけど、そういうのをまた一つこのままその後どんどん増え続けていってしまうものに対して何か解決策が建築としてできればいいなというところから入って、その確かに あまりに綺麗すぎるものになってしまったらいけないなという認識はあって、そういう意味 で結構象徴的な空間とかになっていたと思います。
はい、あれは学校のカレーなの？
あれは研究室でやってるものなんですけれども。
あ、そうなの。それは要するに、はい、じゃあその納骨堂を作るっていうのは自分でそれを決めたの？これ
納骨堂を作るっていうのは、まあ、自分ではなくて担当はでも自分から申請というかやりたいという立候補をしてやったものです。はい、
結構納骨堂っていうと僕は分離派建築会の研究をやってるので石本菊次の卒業設計なんかを思い出したりもするんですけれども、まあ僕の話はいいとして野口さんはじゃあ何か、
林さんに、その社長と社員っていうちょっと限定された人たちのこう集合住宅を作ったってことですけど、その時にこう一番こう重要視した点っていうか気をつけた点とか、その自分なりに工夫したところっていうのは何か特にあるんです
か？というか何の会社を想定したのかも含めて。はい、
去年までもこの課題は同じのが出ていたんですけど、その時は自由に社長を設定できたんですけど、今年は楽天の三木谷社長というすごい具体的な設定で、そうですね。で、やっぱ IT 企業とかそういうので結構大学のみんなの作品はそのパソコンのからなんか依存してる感じを、その、なんていうんですかね。ちゃんと、一対一のコミュニケーションみたいな、向き合ってっていうのを、もっとした、できるような集合住宅みたいなのが多かったんですけど、まあ、私は、今回、ちょっと、一つ一つの住、このもう面積とかは社長の部屋がやっぱり一番大きくて、で、その単身社員と家族持ち社員の面積とかももう最初から決められていて、その限定されていたので、その中で外へのその内部と外部のつながりっていうのを考えて、そこからまた新しい何か交流が生まれるんじゃないかっていうところを重要視してやりました。はい。じゃあ私は野口さんに質問なんですけど、その農業っていうのに観点を置いたのはどこから来てるかっていうのを詳しくお願いします。
このプロジェクトを考え始めた時にまず原点になったのが、その私の出身の新潟県の上越市の雁木と町屋が連なっている町で、すごくこう、まあ、中心市街地の過疎化で空き家が出てきていて、まずこの空き家をこの被災者の人たちのためにこう回収して使えないかと思ったのが、まあ、一つの始まり で、その周辺にこう平野がすごく広がっていて、でその農業においてもその地域は後継者不足とかいうものがあったり、年々その農地としても空き地が増えていっていて、で今回その地震で津波の被害とともに放射能被害っていう二重の被害があって、 て、その農業の人たちも住まいとともに食としての場も失ってしまったということで、でそので私がその地元のその空き家を使って受け入れるとなった時に、その農業の人たちだったらその住まいと一緒にその食の場としてもその受け入れるというか、そういう場も提供できるんじゃないかと思って、それでその農業従事者の人たちっていうのに限定させていただきます。
なんとなく、全員質問が済んだあたりでちょうどいい時間になっているので、まあ一旦切って何か別の話すことがあればもう一回、撮る感じにしましょう。じゃあとりあえず、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。